私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。誕生日に妻がぐっすりマットというものをプレゼントしてくれました。薄手のマットを枕の下に敷いて寝るだけなのですが、商品の入っていた袋によると、特殊回路が電磁波を吸収活用してリラックス空間を作るのだそうです。商品のウェブサイトには、眠れないという不安に寄り添い心地よい睡眠を演出しますとの歌い文句が記されていました。私は眠れないという不安を抱えていたわけではなく、どちらかというと横になるとすぐ寝てしまう方だと思います。しかしどうも眠りが浅いようです。我が家でカブトムシを飼っているのですが、夜中に彼らが活発に活動し、ケースの中でガサゴソ始めると、その物音で私は目が覚めてしまうことがあります。あるいは明け方近くになると暑くて起きてしまうということもありました。誕生日以降、まあ、まだ数日しか経っていませんが、このマットを枕カバーに入れて寝ることにより、目覚まし時計が鳴る前に目が覚めることがかなり少なくなったように思います。おかげで日中も頭の中がすっきりしており、確かに睡眠の質が向上したことを実感しております。疲れたもの、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。休息とは、していたことをやめて心身を休めることという意味になりますから、来なさいと招くイエスのもとに行くならば、心身の休みが与えられるというのです。抱えている重荷を下ろしてゆっくりと休みたいものだと思うのは皆さんも同じでしょう。このイエスのお尻から二つの点に目を向けたいと思います。第一は、誰でもと言われていることであります。ペンテコステの礼拝の説教でも、この誰でもという招きの言葉に触れました。その日の福音の日課においてイエスは、乾いている人は誰でも、私のところに来て飲みなさい。このように招いているのです。この日の説教で申し上げたのは、乾いている人という条件に該当すれば誰でも招かれているということであり、乾いている、また人はすべて自覚しているか自覚していないかにかかわらず、誰でも乾いている。ということでありました。つまり、すべての人が招かれているということであります。今日の招きも同じでしょう。疲れている者、重荷を負う者なら誰でも、と招かれています。そして、あらゆる人々が、多かれ少なかれ、疲れているのであり、また重荷を負うものであることに違いはないのです。これまで何度も触れてきたことですが、今日の福音の日課において第一に目を向けている誰でもということについて理解を深めるために繰り返しになりますが、簡単に触れてみたいと思います。それは、江口先生がその著書、 ルターの脱構築の中でエキュメニズムという言葉を取り上げている箇所になります。エキュメニズムとはキリスト教教会におけるキリスト教会における教会間再一致運動を意味するギリシャ語になります。ですからエキュメニズムというと、例えばルーテル教会とカトリック教会の教会間再一致運動となり、それはカトリック教会との合同の礼拝の機会や藤ヶ丘カトリック教会との交流などが具体的に挙げられるでしょう。ところが江口先生はその語源オイケオに注目し、おおよそ次のように書いています。オイケオは人の住むすべての場、つまり全世界を意味するのだから、全世界の共生、すべての人と共に生きることがエキュメニズムにおいて目指されるべきであると。このことからわかるのは、主なる神の御心はすべての人々に向けられているということです。主イエスの宣教は神の国は近づいたという言葉とともに始められましたが、神の国は信じる者だけに近づくのではなく、すべての人に近づくに違いないんです。それなのに私たち人間の狭い視野のゆえに、それらが信じる者に限定されているかのように受け止められているのではないでしょうか。ルターは主の祈りの第二の祈り、御国が来ますようにの解説で、御国は私たちの祈りがなくてもおのずから来るものであると書いています。つまり御国の到来は私たち人間の祈りにも行いにも信仰にも全く影響されない神の御心なのです。神の御心はすべての人々を対象としているからです。先週の説教でも触れたんですが、今日の特別の祈りの中にある、あなたに向けて作られた私たちという、訳語ですね。どうもすっきりした日本語になっていないなと気になりまして、改めて調べておりました。すると古代キリスト教世界に大きな影響を与えた4世紀から5世紀の神学者アウグスティヌスの祈りに行き着きました。彼は次のように祈っているのです。神よ、あなたは私たちをあなたご自身のためにお作りになりました。ですから私たちはあなたにあって行こうまで休息を得ることがありません。英語の訳では今日の特別の祈りとほぼ一緒でありますから、おそらくアメリカのルーテル教会の担当者たちはこのアウグスティヌスの祈りから一部を採用したのだと思うのです。つまり今日の祈りはあなたに向けて作られた私たちではなく、私たちをあなたご自身のために作られた。このように訳された方が適当であると思われるのです。あなたは私たちをあなたご自身のために作られたというのですから、私たちの存在は神の御心を実現するためにあるということになるでしょう。そして神の御心は 全ての人々に向けられた愛なのですから、その御心である愛を実現するために、全ての人々と共に生きる。これが私たち教会に期待されていることに違いないのです。また、あなたに会って行こうまで休息を得ることはありませんとありましたように、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来て来なさい、休ませてあげようと、この主の招きに従って私たちは神の休息を得、そのように人々に伝えて生きるのです。しかしこのイエスの教えはここで終わらずに次のように続いているのです。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。これが今日、目を向けたい第二の点になります。休ませてあげようというイエスの招きは、私たちにとって背負っている荷を下ろすことにつながるのだと思われました。重荷となっているもの、疲れの原因となっているものを下ろすことができるならば、私たちは解放される。休息を得られる。私たちはこのように考えるのです。しかしイエスが言われるのは決してそうではないようです。荷を下ろすことが休みを与えるのではなく、荷を負ったままであるが、私の首輝き、イエスの首輝きは負いやすく軽い。これが休み、休息へとつながると教えられているのです。そもそも首輝きとは、二頭の動物をつないで、農耕具などを引かせるための道具でありました。一方にはこの首輝きについて言及した命令が次のようにあります。牛とロバを組にして耕してはならない。牛と、ロバと、思い浮かべて、その二頭が首輝きによってこうつながれているのを想像されたらいいかと思うんですが、体の大きさの違う動物が組となって、一つの首輝きにつながれると、体の大きい、力の強い動物に引っ張られ、体の小さい、力の弱い方の動物の体が痛められてしまうことが考えられるわけです。牛とロバが組にしてはいけないと命じられているのは、そのような神の配慮があるのです。このように考えてまいりますと、私の首輝きを追いなさいと招く主イエスが、神の子であったにもかかわらず、私たちと同じ人間として来られたことの意味がわかるような気がしてくるのです。神の子と私たち人間とでは、決して一つの組となって首輝きにつなぐのにはふさわしくないのです。一方が強く、一方が悲しいほど弱いのです。そこで主なる神は、御子イエスを私たちと同じ人間としてお使わしになったのです。こうして、主イエスと私たちとは 一つの組織に結ばれることが可能となった。私の首輝きを追いなさいとの招きに応え、共に首輝きを追うことができるようになった。こうして私たちの命は回復されていくのです。昨日まではこのようなことで結論に行く予定でした。ところが昨日開催された宣教フォーラムにおける講演者の一人、バッハ研究家の加藤匠さんのお話を伺っていて、違うことが私の頭に浮かんできたのです。加藤匠さんはその講演の中でバッハのマタイ受難曲を取り上げ、その中に含まれている第3曲と第19曲、第46曲に具体的に触れていました。私に違った結論を与えたのは、第19曲のコラールの言葉に触れたことによってでした。コラール、これはドイツ語で賛美歌という意味であります。まあ、先ほども賛美歌を歌いましたから、こういうのをコラールって言うんでしょうかね。で、マタイ受難曲の中で、バッハが作った例えばテノールのソロの部分が、でコラールがその間にこう入ってくる合唱になるんでしょうかね。そういう流れになるわけですが、テノールの歌に続く第一のコラールは次のような言葉でありました。このような苦しみ、すべての原因は何でしょうか。そして次にテノールが歌われ、第二のコラールは次のように歌われるのです。ああ、私の罪があなたを打ったのだ。さらにテノールを挟んで第三のコラールは次のように歌われるのです。私が、ああ主イエスよ、この責めを負うべきなのに、それをあなたが負われます。神の子イエスが私たちと共に首輝きを負うために、私たちと同じ人間となってくださった。これも確かな事実でありましょう。しかし昨日の講演を聞いていて、私たちが負うべき重荷を共に担う方となられただけではなく、私たちが担うべき重荷をこの主が負ってくださったということを深く思わされたのでした。それがキリストの十字架の出来事であります。私たちの追い切れない重荷をすべて主が担ってくださったのです。これこそ私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽い、このように言われている内容なのではないでしょうか。すべての人々が命の回復をすることを望まれている神の御心は、ただ共に担うだけではなく、すべてを十字架の上で追われたのでした。ここに神の愛があります。であるならば、荷を下ろすことによって得る休みではなく、荷を共に負ってくださる ことによって与えられようとしている休息は、私たちをただ休ませるだけではなく、休息を与えられ、新たに生かされた私たちを通して、主がそれぞれの荷を共に担われるということなのです。主なる神が、私たちをあなたご自身のために作られたのは、主がすべてを負ってくださったように、私たちも誰かのためにすべてを負うようになるために違いないんです。そしてその私たちを通して主は働かれ、すべての人々の命が回復する神の御業に参与することができるのです。神による休息を今日もいただき、すべての人々に仕える群れとして、日々の生活へと出てまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるよう。アーメン。